新平家物語連続講義第281回、今日の木曽殿の巻、無戸正門、飛燕重装。吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ、学び屋 .caesar.net、 学び屋 .caesar.net でチェックできます。前回は義仲が権力を掌握しつつも、未だに冬姫のことだけは思うままにならないでいる場面をお送りしました。宝珠寺の焼き討ち、法皇の監禁などへの世間の反応は、基礎の狂乱、清盛も成し得なかった悪逆無道などとひどいものでした。平家との和議もうまく運ばず、また鎌倉の軍勢が須の又を西へ越えてゆくなど、義仲にとって好ましくない情勢です。巴やその兄である樋口兼光は、義仲に一旦北陸に退くことを勧めましたが、義仲はなぜか藤原の元房が喜ばないとの旨を言って気が進まない様子です。その後義仲は浴びるように酒を飲み、五条代理へ向かいます。そしてつい今しがた車に乗って御所を下がった藤原の元房を呼び戻させました。やがて戻ってきた元房に向かって義仲は正門を求めました。義仲はかつて自分が冬姫の替え玉で騙された経験を語りました。さらに元房が冬姫の結婚についてはしばし待ってくれと言っていたことにも言及しました。そしてもう待てないと義仲はいよいよ自分の思いの丈を吐き出します。それでは本文を見ていきます。
約束だ、約束通り俺を婿にされよ。いやか。
じりじりと膝を詰め寄せて、
嫌ならば嫌と言え。思うところへ火を放ち、今宵のうちに法皇の御輿を報じて北陸へ落ちんと思うぞ。あなたの返事が義仲の都の挙手を決めるものだ。冬姫をくれるか否か。
差し上げまする。
ならば一筆正門書きたまえ。それをもって義仲より姫を問い、姫が身を桂川の別荘より連れてまいれば。
一言陰影も増上の上、すぐ稲屋のお返事を申しましょうず、しばらくお待ちを。
逃げるように元房が立ちかけるのを抑えて、
院にお仲人を頼み上げぬ。もともとあなたと義仲との約束だ。嫌ならばよし、義仲は義仲を頼むだけのこと。
とまた突っ放した。よろめいたまま元房は雷に打たれたようにうつ伏していた。震えが静まると這うように次の部屋へ行き、やがて一通の正門をしたためて義仲の前へ置いた。娘よ、この人はそなたの婿殿ぞ。父が選んだ婿の君ぞ。法皇のおぼしめし、父の願い、千代までもちぎり寝かし、世を救う愚瀬観世音菩薩をそなたと拝むぞや。そんな意味が書いてある。義仲は文字の上だけを見て、その底にある意味は解きもせず、解こうとする心のゆとりもないのだった。
馬を、
と外へ出て外の暗闇へ呼ばわった。老頭六七人が物々しく看板の口を取って彼の前へ引いてきた。それへ飛び乗るや否、どこへとも言わず御所の門から駆け出した。もちろん老頭たちも大慌てに各々の馬の背に乗ってお主の後を追っかけたが、そこの辻ここの辻、どこをどう曲がっていったか、もう義仲の影は見えない。やがて義仲はただ一人で桂川のほとりへ出ていた。空には冬の月が吹き飛がれている。折々泣きこぼれる川千鳥の声、そうそうとどこかを行く大河の水音。義仲は一人楽しそうだった。
おお、この子たちだ、この追事よ。
彼は馬を降りた。さて、義仲はかつて盾の近田や獅子丸を案内としてきたことのある関白家の別荘へたどり着き、近くの木に登り追事を越えて邸内に侵入しました。そんな義仲の前に獅子丸が現れます。聞けば獅子丸は冬姫が隠れ家を変えてもわかるように見張りをしていたとのことです。義仲は獅子丸に、まだここに 冬姫がいるかどうか確認します。獅子丸は冬姫が今は上皇明院というところにいると教え、そこへ案内しました。獅子丸は車寄せから中に向かって、木曽の大殿がお渡りになったとの旨を言いましたが、義仲はもうズカズカと中に入っていきます。やがて義仲は中で構えていた者たちと出会いますが、臆することなく退治します。本物の義仲とは思わず、賊かと思って対応してきた者を平手で張り倒し、さすがの迫力で威圧します。やがて獅子丸から本物の義仲であることが告げられて、仰天する者たちは平謝りに詫びました。それでは再び本文を見ていきます。義仲は仮銀の下から善行元房にしたためさせた一冊を取り出して読み聞かせ、
分かったか、今読み聞かせた関白殿の婿右衛門ぞ、余人ならぬ姫の父君がこの義仲へこう許しておることなのだ。すなわち婿の義仲が今宵自身で姫の身をもらい受けに来た。姫君はどこにおられるぞ。
あ、もし。と義仲の動きと目を自分の方へ引き取って、中でも年取った家職らしいものが毅然として答えた。お主の善光様のお筆、微塵お疑いもつかまつりませぬ。また仰せの旨もよくわかりまいてござりまするけれど、姫君にはもうここにはおいで遊ばしませぬ。はい、まことにせっかくな儀ではござりますが。
何、おらぬと。ではどこへ移した。
去る御寺のうちへ。
寺と申せばここも寺だが。
いえいえ、秋の頃より世は恐ろしき苦言の辻のみと痛く世を追い問い合って、藤原氏の上とて奈良に近いある御寺へ入られました。
いっそ言え。どうだ、しまる、今の言葉嘘であろうが。
お嘘でございまする。ここへ住みたもうたのも確かに見届け、その後もこの獅子丸が昼夜見張っておりましたが、冬姫の君が他へ移った様子はございませぬ。
そうだろう。奈良といえば義仲の力も届けやまいと、その老慶姫が起点で申すことに違いない。
なの、全くもって。
まだ言い張るわ、このしぶとい慶姫は。
噂の者はいかにとも。
よし、さらば家探し出すぞ。それでもか。
ご存分に。
獅子丸。
はあ。
広くもあらぬ御堂屋僧房、くまなくそこら中探してみろ。
義仲もまた一間一間の御簾を引きちぎり、貴重を蹴倒し、壁代をめくり、妻戸から妻戸へと彼と共に探していった。良い香料のかの漂う部屋があり、美しい女房衣をかけた遺構があり、兄弟長度の類も見える。いるいないはずはないという疑いは増すばかりだった。そしてそういう造幣的な行為そのものに、義仲の野生は脳いくように翼を広げ、彼自身が自身のしていることを知らないような姿だった。けれどようやく徒労が分かった。探しあぐねた獅子丸はもう下屋から釜屋までをもみ、なお床下をも覗いた末、外で考え込んでいた。さて、ここに冬姫がいないことを理解した義仲と獅子丸でしたが、上皇明院から数十歩の西側にある三重の塔の一層目からかすかに明かりが漏れているのに気づきました。義仲は獲物にかかる野獣のように走り出しました。一方、義仲に遅れまいとした獅子丸はどこからか飛んできた矢に喉笛を射抜かれて叫び声を上げることとなりました。これは一体何が起こったのか。続きは次回にお送りします。本日の授業はここまでになります。